現在、私たちがミルフォードサウンドと呼んでいるフィヨルドは、19世紀の初め頃、キャプテン・ジョン・グロノによって発見されました。当初は、ウェールズにある彼の故郷にちなんで、ミルフォード・ヘブンと名付けられました。後にミルフォードサウンドと改名したのは、キャプテン・ジョン・ストークスです。地質学上、正確に言えば、フィヨルドと呼ぶべきところで、なぜサウンドとされたかについては、二つの説があります。まず当初の人々が、サウンドとフィヨルドの違いを知らなかったか、使い分けを把握していなかったために混同されたという説があります。ひょっとしたら、フィヨルドという言葉を聞いたこともなかった可能性があります。もう一つは、ミルフォード・フィヨルドというのが言いづらかったから、14箇所にあるすべてのフィヨルドをサウンドと呼ぶことにしたというものです。フィヨルドとサウンドには大きな違いがあります。サウンドは渓谷が沈んでできた地形です。深さはさほどなく、急流地に接していて、谷の形は V 字になっています。フィヨルドは氷河によって削られてできた地形です。非常に深い U 字型の谷で、急傾斜な山の斜面に接しています。いずれも元は陸上でしたが、昔海面が上昇した時に水が入って沈み込みました。ミルフォードサウンドの最も深い場所は水深が375メートルあります。フィヨルドランドで一番深いフィヨルドはダウトフルサウンドで水深は最大430メートルです。フィヨルドの海の生き物はすべて水深40メートル以内に生息しています。それは40メートルより深くなると暗すぎるからです。深海でもないのに暗闇に閉ざされるのは降雨量が多いことと関係があります。この辺りの雨水は森林をくぐり抜ける間にタンニンや栄養分が溶け込んで濃い茶色に染まります。この水がフィヨルドの海に入ると海水よりも軽いので水深数メートルほどの範囲で淡水の層を作って光を遮ります。淡水層の深さは降水量によって変化し、時には深さ10メートルになることもあります。ニュージーランドのフィヨルドはすべてタスマン海につながっています。